こんにちは、あやこです。
こんにちは、細江です。
今日はですね、音声を日々聞いてくださっている皆さんに、改めて私たちが何者なのか、
はい、
どんな生活をしていて、はい、普段何をやっているのか、まあ、仕事とかプライベートとか両方ですね、まあ、そういったことを、お伝えできたらなと思います。
はい
はい、では早速細江先生に伺うんですけれど、
はい、
普段どんな生活を送ってるんですか？
生活ですか、
はい、
僕は千葉県の市原市っていうところに住んでるんですけども、
はい、
市原市ってあれですね、最近チバニアンっていうので、
チバニアン、
チバニアンって知らないですか、はい、有名になったんですけども、あの地層が、
はい、
なんか北極と南極がひっくり返ったのが分かる地層があるっていうことで何かに登録されたんですよね、
はい、
それが最近に認定されて、もう駅とかにデカデカとね、なんかこう垂れ幕みたいな、チバニアン認定みたいな、なんかこうおめでたい雰囲気で駅がね、地元の駅が飾られてたんですけども、市原市っていうところに住んでます、
はい、
まあ、自然が多くて広いんですよね、市原市って。
面積がすごい広いですよね。
そうそうそう、でゴルフ場が多いので、ゴルフとかやる人は知ってるかもしれないですね。で、まあとにかく田舎です、
はい、
周りは田んぼとか畑だし、あ、目の前山なんで、うちの目の前、
いいですね。
だから僕が個人の個別の音声を取るときに、
はい、
鳥の鳴き声とか入ったりするんですけど、それはまあ、
ね、
リアル鳥の鳴き声ですね。
加工とかじゃなくてそうそうそう、リアル。
そう、山で鳴いてる鳥の鳴き声がそのまま入ってるので、カラスの鳴き声とか、
はい、
まあ、そういう自然が多いところに住んでるっていう感じですね。
あ、いいですね、
うん、で仕事をするときは、
はい、
まあ、家と東京の両方で仕事してるんですけども、
はい、
家で仕事するときはあれですね、音声コンテンツを作ったりとか、なんかブログを書くとか記事を書くとか、まあ、そういうことをするのは家でできるじゃないですか、
はい、
それは家でやってます。
あ、場所を問わずに、
はい、うん、そうですね。で講座とか、
はい、
あとはダイエット未来会議っていうコミュニティを運営してるんですけども、
はい、
そういうコミュニティの運営とか勉強会とかそういうのがあるときは東京に出てきて、で活動してるっていう感じですね。
あ、
両方で都内に出てくるときは講座とか勉強会のときは出てくると、
はい、
であとはコンテンツを作ったり事務的な仕事をするときは自分の地元でですね、千葉の田舎でやってると、その両方行ったり来たりする生活をしてます。
なんかフレキシブルな感じがいいですね、
うん、
自由。
やっぱり田舎が僕好きなので、
はい、
自然があって、で生まれ育った土地なので、
はい、
そこだとやっぱ空気もいいし居心地がいいんですよね、体が休まるので。これがずっと都内だとやっぱきつくなっちゃうので、うん、僕の場合はですよ、
はい、
だからそうやって家で休養して、やっぱ休養室仕事をして、
はい、
で都内に仕事があるときは来るみたいな感じですね。
バランスがいいですね、
うん、それが仕事のスタイルですね。
はい、お仕事について、はい、伺ったんですけれど、お休みの日とか、
はい、
休みの日はどんなことされてますか？
休みっていう感覚はあんまりないんですけども、
はい、
オンとオフっていうのが全然ないので、切り替えが、全て休みだし全て遊びのような気もするんですよねなんか全部が全部遊んでるような気もするんですよ、
はい、あ、仕事一個だけどちょっと娯楽みたいな、
うん、それは何を言ってるかっていうと、
はい、
楽しくてやってるので、
はい、
これはなんか雰囲気で言ってるんじゃなくて本当にそうなんですよね、楽しくてやりたくてやってるので、
はい、
それがなんか自分にとっては遊びというか、まあ、ちゃんとやりますよ、ちゃんと やってますけども表現としては楽しんでるっていう意味で、はい、その遊びと言ってますね。
あ、じゃあもうオンとオフが限りなく一体化している感じですよね、
うん、あと休み、仕事以外のことをやるときは例えば絵を描きに行ったりとか、
はい、
ヨガに行ったりとか、自然の中に散歩に行ったりとか、
はい、
まあ、そんなことはやってますけども、あとは整体とかマッサージとか針に行くとか、
はい、
それはそれで遊びのようなリラックスな気がしますけども、仕事でもあるわけですよね。
でも確かにそういったことでこう表現力とかこうなんていうんですかね、仕事のアイデアとかにも関係してきそうですよね。
めちゃめちゃ関係してきますよ。 だって想像力でクリエイティブなことをやるときっていうのは、クリエイティブなことをする練習しとかないと、そう、何かをゼロから生み出すときっていう、そう、想像活動のときっていうのは、練習しないと出てこないじゃないですか。
練習
このクリエイティビティなことをする練習ですね。
頭を柔らかくしておくみたいな感じですか。
それもそうだし、自分の中にあるものをこう外に取り出す、引き出す、アウトプットする練習ですよ。はい、みんな中に持ってるわけですよ、すごいもの。
自分の思いとか、うん、自分らしさとか。
そう、それとか、あとはその宇宙からもらうもんとかも含めて、はい、もらうもんって直感とかあるじゃないですか。
ありますね。
それは自分のものじゃないですよね。
自分のものじゃない。
直感っていうのは、はい、ま、あの直感っていうのは、はい、自分で考えたアイデアじゃないじゃないですか。
ないです。ある日突然なんか降ってきますね。
降ってきますよね。
きます。
あやこさんもこの前言ってませんでしたか。
言いました。なんかふっと来ましたね。
言葉が降ってくるっていうのは、はい、文字通り降ってきてるので、はい、自分から出したわけじゃないですよね。
はい、
受け取った状態を言ってるわけじゃない。降ってくるってい
う。そうです、受け身です。
それはもらいもんじゃないですか。
はい。
あの直感とかっていうのはマジで超大事なので、はい、絶対、あ、なんかピーンと来るっていうじゃないですか。ピーンと来たら必ずそれはメモしておいた方がいいですね。
はい、
必ずメモしておいた方がいいです。赤字でデカデカと。あ、
デカデカ。メッセージなんですかね。
そう、今の自分にとってとても大切なことだからこう来るわけですよ。
はい、気づかせようとしてる誰かがいる。
そう、誰かは分かんないですけれども、はい、何かしらがこうくれるわけじゃないですか。
はい、
それは貴重なものなので、はい、ちゃんとメモするなりとか取っといた方がいいですね。
そうですよね。直感ってこうピンときてもなんかすぐこう思考で書き消してしまうというか、うん、こうなかったことにしちゃうので、直感を鍛えるためにはまずこうその直感に対して敏感になっていなければですよね。
う
ん、
そう、直感を鍛える第一歩は、はい、まずその直感というのは常に降り注いでいるものだっていうのを自覚することですね。
あ、まずその自覚ですね。
自覚することで、それを受け取れる自分は体なんだなっていうのをまず分かっておくことですよね。
あ、アンテナがあるんだっていうのを。
そう、アンテナを持ってるっていうことに気づくこと、はい、知っておくことですね。
はい、
そうすると直感が来た時に受け取りやすくなりますので、
はい、
流さなくなるので、
はい、
でもなんか普段の雑多なこととか日常のルーティーンとかに飲み込まれて、こう流れていってしまうこともあるじゃないですか。
あります、
それはもうめちゃめちゃもったいないですね。
うん、現代人ってどうしてもそうなっちゃうことが多いですよね。
うん、
だってこうぼーっとしててもすぐこうスマホの通知だったり、うん、なんか目に飛び込んでくる広告だったり、こう思考を邪魔するノイズみたいな
のが多いですよね。
多いですよね。
うん、
そういったものをクリアにしたり、あとはこう直感を受け取れる自分であるために、こう趣味の時間っていうのも活用されてるんですね。
そうですね。その趣味となんで直感が直結してるかというと、僕は絵を描いてるので、はい、でその絵ってパステル画っていうのを描いてるんですよ。
はい、
でパステル画ってこう手で伸ばしていくので、筆使わないんですね。
はい、
筆使わないでこう手で輪郭を作っていく、はい、色をこう塗ってって輪郭を作って仕上げるんですけども、その時
あれ全部手で描かれてるんです
か。手で描いてるんですよ。
へ
え。筆使わないんです。
はあ、びっくり。
うん、筆は使わないんですよね。でその手でこう描いていって、
はい、
それって何にもないキャンバスに頭から出すので、うん、ゼロから出すわけじゃないですか。モデルとなるものないんですよね。
何も見ずに。
そう、あの絵の僕の絵の先生が面白い先生で、はい、モデルとなるものを置かせないんですよ。
何かを見てとかじゃなく、想像というか。
そう、うん、あの自分の中から出しなさいって言って、
はい、
ものを描かせないんですね。その物体を置いて、
はい、
で自分の中からこう出てきたもの、想像したもの、頭に浮かんだものっていうのを描いてくるんですよ。
はい、
それで練習にはなってますね。その想像するっていうことに関しては、
まさにクリエイティビティですね。
うん、その時に、はい、その時にその自分から出す時に、
はい、
何かしら直感めいたものの力を借りることもあるので、
はい、
そのゼロから生み出す時に、はい、全く無意識で書くこともあるし、はい、なんか直感が来てあこういう形にしようかなみたいに思う時もあるんですけども、はい、まあどちらにしてもこちら自分から何かを生み出そうとする、はい、そういうトレーニングをしてるんですね。それが想像する、はい、練習っていった意味ですね。
あ深い、ありがとうございます、
はい、そういうのは練習してれば出せるようになるので、それを趣味の時間を使ってやってるっていう感じですね。
トレーニングなんですね。
なので遊びって言っちゃ遊びですけども、絵というのは仕事といえば仕事ですよね、
はい、
それがだってコンテンツを作るときとか、講座を作るときに使えるので、
はい、講座とかコンテンツ、まあ、仕事をする上で、はい、そういったものをゼロから生み出すということを日頃されていると思うんですけれど、
はい、
何かこう生み出す上でこう軸としている考え方とか思いってありますか？
は
い、
軸としているのは、はい、あんまり人の真似というか、はい、全く同じものを出さないようにはしてますけどもね、
はい、
コンテンツを作るときに、まあ、見習うものはもちろんありますよ、
はい、
あこんな感じにしようかなみたいなのはありますけども、それをちゃんと踏まえてですね、
はい、
踏まえて乗り越えるっていうことを意識してます。
踏まえて乗り越える、
うん、どうしてもそう見習うってなると、はい、そのままコピーすることもあるじゃないですか。
模倣になっちゃう。
そう、良くない例として、
ええ、
でもそれだと自分のオリジナリティっていうのは出てないので楽かもしれないけれども、コンテンツとしては面白くないんですよ、
はい、
で面白くないと人に見てもらえない、聞いてもらえないので、はい、結局あんまり意味がないんですね。コピーだけだと
生きた感じが
ないですよね。あ、そうそうそうそう、生きた感じ、生きた感じっていうのを加えるこの新鮮さっていうのがあることで人が巻き込まれていく、興味を持ってくれるので、まあ、そのためには真似をするとか見習うっていうのはいいんですけども、はい、さらにその一歩先に行くために踏まえて乗り越える、はい
はい、
真似するものベースとなるものはあるけれども、それをさらに自分の代でもっと良くしてやろうという意気込みがあるかどうかですよ。
あ、もっと良くしてやろうってすごいですね、うん、
先人の人たちが出してくれた、先輩が出してくれたものを 見習いますけれども、はい、だって自分ではなかなかそんなのも、ね、ゼロから作るっていうのも大変じゃないですか。
完全なゼロっていうのはちょっと、
そう、完全ゼロっていうのは大変、
ええ、
だから見習うんですけども、さらにそれを僕の自分の代でもっと良くしてやろうという意気込みでやってるんですよ、
は
い、
あ、それはまた新たなものですもんね、独自性もありますし、うん、
一番やっちゃいけないのがそのままコピペするものが一番ダメですね。
そうですね、
一番ダメ。それは何がダメかというと、自分にとっても見る人にとっても両方ダメじゃないですか、自分も成長しないし、見る人も面白くないので、
面白くないですね、
結局ね、自分のその株が上がらないのであまり意味がないんですよね。で踏まえて乗り越えるっていうのは意識してます。
はい、まあ、どんなものを作るにしても自分らしさってすごく大事ですよね。
はい、
続いてお聞きしたいんですけれど、
はい、
ダイエットの仕事、
はいはい、
このダイエットの活動っていうのは今先生は8年目でしたっけ？
8年経ちましたね。
あ、
そうですね、
はい、
始めてから8年経ちましたね、
はい、この仕事って始めこの仕事を始める前も健康とかそういったことに関連した何かやられてたんですか？
いや、全然健康じゃなくてむしろ不健康なことやってたんで
不健康
そう、工事現場で働いてたんですよね、
はい、あ、じゃあ全く畑違い、
全く畑違い、土方仕事をやって、大工さんの手伝いとか、本当に泥まみれになって重たいもの運んだりとか、そういうことをずっと10年くらいやってたんですよ、 20代の頃、
はい、
全く違うことをやってました。でその時に腰痛、ヘルニアになって、
はい、
それで一回仕事ができなくなったんですよ、力仕事が、はい、でそれを母親に食事療法で治してもらって、
はい、
でその時からなんか人生が変わり始めたんですよね。
え、完全に食事療法で治ったんですか？
そう、あの食事療法と僕の場合は条件が良かったんですけども、はい、腰が痛くなってこれほっとけば治るかなと思ったんですけど、はい、全然治んなくて、
はい、
いろいろ整体とか腕のいい先生とか紹介してもらっていっても、いろんなとこ行っても治んなくて、
はい、
結局点々として3年くらい治んなかったんですよ。
そんなにですか？
そうで、日に日に痛さが悪化してって、はい、 で腰って痛くなると本当に痛いんですよ。
辛いですよね。
最終的には寝てても痛いところまで行って、
はい、
夢の中で腰が痛いんですよ、なんか腰が痛くて起きるんですけども、はい、起きても痛いからうわ痛いってなって、だ寝ても起きても腰が痛いみたいな。
辛い。
でそれが20代だったんで、これってこのまま行ったらやばくないみたいな感じで、そうそう困ってたんですけども、はい、その時にですね、なんでその食事療法と出会ったかっていうと、はい、母親に相談したんですよね、
はい、
うちの母親はテニスのコーチやっていて、まあ、選手としても今でも大会に出たりしてるんですよ。
元気ですね。
元気ですね。結構アクティブな母親で、はい、でいろんなとこ大会に行ったりしてるんですけども、まあ、いい先生を知ってるかなと思って母親に相談したら、母親が何て言ったかというと、はい、お母さんが食事療法で治してあげるから実家帰ってくればって言って、
はい、
でそういう声をかけてもらって、で母親に食事療法してもらったんですよ、
はい。
でまあその時僕は全然そんなのね、食事って全然関係ないんじゃないのと腰と思ってたんですよ、
はい、
外側からのケアで治すもんだと思ってたんで、腰痛っていうのは、はい、全くその知識なかったんでね、
はい、
でもそしたらですね、母親に食事療法をやってもらったら大体3ヶ月くらいで痛みが緩和してきて、で半年経った頃には完治してたんですよね。
3年以上も治らなかったものが、
はい、もう全然痛くなくなっちゃって、
はい、
で不思議だと、不思議じゃないですかそれって。
不思議ですね、そんなことがあるんですね、
うん、なんじゃこれやと思ってでそっから興味を持ち始めたんですよ。食事って大事なんじゃないかなと思って、でそれで食事の勉強、本読んだりセミナー通ったりして、
はい、
だんだんだんだん、わこれ面白いなと思って、こんな風になってるんだっていう、体と食の関係っていうのは、
はい、
でこれを伝える仕事がしたいなと思ったのがそのきっかけなんですよね。
実体験があってからこう興味を持ち始めた。
そうそうそう、それまではやりたいことなんて30年間ぐらいなかったんですよ、
はい、
生まれてから30年間やりたいことなんてずっとなくて、
はい、
僕やりたいことないっていう人の気持ちよくわかりますよ。
あ、
自分がそうだったんで、
はい、
で友達でやりたいことがあるとか夢があるとかっていう人の話を聞くと、本当に思ってんのかなって僕は自分が夢とか持ったことないから本当に思ってんのかなっていうのを疑いの目を持ってたんですけども、はい、自分が食のことを伝えていきたいっていうのが、そう自分の心に芽生えてから、なんかやりたいことっていうのはこうやって見つかるんだなっていうのが、30年間見つからなかったですね。そんな感じで始めたのがきっかけですね。そうそうそう。でさっき条件がいいって言ったのは、はい、その食事でしょ。食事で体を整えたっていうのと、あとは実家に帰って食養生をしてたんですけども、はい、父親が定年退職をして畑にですね、
はい、
日々通って近所の畑、大きな畑があるんですけども、はい、畑仕事を手伝って毎日その畑からですね大根を持って帰ってくるんですよね。
あ、手作りの、
手作りの、はい、でその土地で割と有名な大根なんですけども、はい、それを持って帰ってきてその日に採れたやつを、で母親が料理して食べるっていう暮らしをしていたので、食材の質は良かったですね、あと僕は生まれ育った土地で採れたものなので。
あ、いいですね。
その食材の質が良かったっていうのと、母親の愛情こもった料理っていうのと、あとうちの地域水がきれ
い
なので、
はい、
湧き水が出るスポットがあって、そこにタンクで汲みに行って、
はい、
それを生活用水にして使ってるんですよ。だ水がきれいだったっていうのもありますね。だその3つの条件っていうのが揃ったんで、僕の場合は緩和してったんだと思います。
体質改善するには実は最高の条件だったんですね。
そうですね、あ言われてみればそうですね、確かに確かに。
あ、だからそんな劇的な変化があったんですね、
うん、それで体が変化して健康のことに興味を持ち始めて、
はい、
そっから人生が180度変わっちゃったんですよね。
180度、
変わりました変わりました。自分の好きなことが見つかってこれをやっていくんだっていうことで、はい、まあ、最初はいろいろ試行錯誤しましたよ、
はい、
僕がやりたいことっていうのは食の力で体を整えるっていうことですね、
はい、
食べ物を変えると人生変わるよっていうことを伝えたくてこの仕事をしてるんですけども、要は食べ物を変えて健康になろうよっていうことを言ってるわけですよね。
はい。
なのでそういうふわっとした感じなんで、うん、初めは超苦労しましたよ。
まあ、確かにあんまりやってる人いないですもんね。
うん、で僕が目をつけたのがダイエットなんですよね。
ダイエットという仕事を通じてなら、その食で人生を整えようっていうことを伝えられるんじゃないかと。
そう、食で体を整えようっていうのは伝えやすいんじゃないかと思って、
はい、
それは何でかっていうと、結局は聞いてもらえなかったんですよ。僕は健康のこととかを、
はい、
勉強したことを周りの人に話したり、
はい、
プリントにいろいろ書いて配ったりして、知り合いに見せたりしても全然聞いてくれなくて、だまずはやりたいことがあるって言っても聞いてもらえる体制っていうのを整えないとダメなんだなと思って、でどうしたら聞いてくれるんだろうと思っていろいろ考えて行き着いたのがダイエットなんですよね。だダイエットのテーマにしてから話を聞いてくれるようになったので、
はあ、確かにダイエットの先生が伝えてることとこう自分の体験を伝えたい人って全然雰囲気が違いますもんね。
違うじゃないですか、
はい、
だからそう形を作る入り口をまず作ってから話す、入り口を作ってから話すっていうことをやらないとそもそもスタートできないので、う
ん、聞いてすらもらえない。
そうですね、
はあ、
でもまあ僕の場合はそれがとても自分にとってハマったし楽しかったので良、
はい、
かったんですよね。それがこの仕事をやってる、まあ、きっかけとその理由というか、
はい、
理由っていうのは食の力で体を整えると、
はい、
で体が変われば人生が変わるよっていうことを伝えるためにやってるっていうことですね、うん、
こうご自身の体験があるからこそこう言葉に重みがあるんですね、
うん、
それを今すごいしみじみと感じました、
うん、
はい、食で体を整えるということで、
はい、
まあ、これってあらゆる人にこう共通することかなと思うんですが、特に先生がこのメッセージを届けたい人というのはどんな方ですか？
女性ですね。
女性。
女性に、はい、日本中の女性に向けてメッセージを届けたいですね。
はい、
なんでかっていうと、女性というのはもしですよ、もし家庭に入った場合というのは、はい、食事を作る中心的な役割を果たすじゃないですか。
そうですね、
まあ、作んない人もいると思いますけども、はい、まあ、作る場合は、
一般的には、
うん、作る場合はそういうこの中心的な感じになると思うんですけども、
はい、
お母さんが元気だと、はい、元気な状態で食事を作ると家族にいい影響っていうのが伝わると思うんですよ。
はい、お母さんの影響力は大きいですからね。
大きいですよね。
大きいです。
それを料理を通して伝わりやすいものなので、
はい、
なので元気なお母さんが食事を作れば、
はい、
それを食べるお子さんだったり、旦那さんにもいい影響っていうのは広がっていくじゃないですか、
はい、
で家庭という小さなコミュニティで元気をチャージすることができればですよ、
はい、
お子さんがじゃあ小学校に行けば小学校で元気なエネルギーっていうのは広がっていくじゃないですか、
はい、
旦那さんが元気になって会社に行けば会社の人だったり取引先の人だったり、そんな感じで元気の波っていうのは広がってきますよね、
はい、
そうやってまずは家庭で元気になって、地域が元気になって、社会が元気になってっていうような感じで、こう元気の波っていうのが次々と連鎖的に広がっていくと思うんですよ、
はい、
でそれのスタート地点を担ってるのが家庭 でその食事を作ってるのはお母さんじゃないですか、
はい、
なのでお母さんが元気になったらそういう感じで家庭が良くなって、地域が良くなって、で社会が良くなってと、で最終的にはこう日本全体が良くなると、で世界が良くなっていくという形になると思うので、
はい、
なのでそうお母さんには、女性にはですね、
はい、
女性には頑張ってもらいたいなと思って、そう女性を応援する活動っていうのを行っているわけですよ、
はい、
でまあ、具体的にはそうダイエットの講座とかカウンセリングとか、あとはオンラインの講座とかっていうのも開催してるんですけども、
はい、
そういうものを通して女性を元気にするという活動っていうのを行ってます、
はい、女性の元気がこう世界の、日本の世界の元気を作る、はい、
いや、これからの時代はあれですよ、マジで女性が活躍する時代ですからね。女性が元気になって、でどんどん世界が良くなっていくっていうような時代なわけじゃないですか、これからっていうのは。
これからまさにこう今これからですよね、
うん、女性が活躍しやすい環境でもあるわけですよ。
はい、確かにこう女性に対する注目っていうのが近年すごくこう、うん、強く高くなってますよね、
うん、なのでまあそういったこともあるので、
はい、
女性を応援する活動っていうのを行っています。
はい、ありがとうございました。
まあ、そんな感じで僕 の, そのなんでこの仕事をしているのかとか、メッセージを伝えたい人っていうのはどういう人なのかっていう話をしてきたんですけども、
はい、
まあ、ここまでが僕の話ですね、
はい、
で、あやこさんが、まあ、どういう思いでこの活動をしていて、どういう人にメッセージを伝えたいのかとか、あとどんなライフスタイルを送ってるのかとかですね、まあ、そういうのも聞きたいなと思ったんですけども、ちょっと今回の音声が長くなってしまったので、あやこさんの話は次回ですね、
はい、
次回話してもらおうと思います。
はい、今回はいつもとは少し雰囲気を変えて、細江先生の人となりであったり、まあ、ライフスタイルについていろいろお伺いしました。きっと皆さんいろんな発見があったんじゃないかなと思います。では、最後まで聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。